聖書朗読を森本長老にしていただきます。聖書を開きください。新約聖書コリント人への手紙第1、12章1節から11節まで、新約聖書334ページです。
それでは聖書を読みいたします。コリント人への手紙第1、12章1節から11節まで。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。ご承知のように、あなた方が生き音であった時にはどう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また神の、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。さて賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおののにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。以上です。
今から西村牧師に新約聖書コリント人の手紙第1、12章1節から11節までを通し、御霊の賜物と題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。コリントの教会というのはですね、非常にこうエネルギッシュな教会でした。エネルギッシュというのは、いいふうに言っての話なんで、むしろですね、非常に雑然とした騒々しい教会だったようです。で、例えばですね、今日は12章なんですけど、その前の11章なんか読むとわかるのは、礼拝で私たち聖餐式っていうのをやりますよね。ところがですね、教会、最初の教会は、聖餐式と食事はセットだったんです。で、まず最初にみんなで集まってご飯を食べて、その後に聖餐式というものをやりました。ところがですね、その時何をしてたかというと、コリントの教会は、早い者勝ちでご飯を食べるんですね。で、早い人ってどういう人かっていうと、位の上の人で時間に余裕のある人です。大体礼拝って夜やってることもありましたので、そういう時にですね、自分たちの仕事や生活が割と早く区切りをつけてくる。そうするとですね、美味しいご飯が、いろんな人たちが、準備してくれている、それをですね、バーッとどんどん好きなだけ食べてしまうわけです。後から来る人たちはどういう人かというと、奴隷であるとか、それから下の階層の人であるとかですね、最後までいろんな仕事をして夜中まで仕事しなきゃいけない人たちが疲れ切って教会にたどり着く。そうするともうご飯何にもないわけです。で、その状態で聖餐式をやる。なんかもう私たちにとっては考えられないような教会だったんです。それがいつも普通に食べたいものは食べたいだけバーっていくような、そういうふうなことでパウロは大変怒りまして、11章ではかなり厳しく言ってるんです。そんなことだったら食事やめろっていうふうにですね。言って当たり前だなと思うんですけども。食事がそんなですから、じゃあ礼拝はどうだろうかと言いますと、礼拝もですね、この早い者勝ちみたいなところが、 結構ありまして、まあ、何が早い者勝ちかというと、一番最初に大きな声で喋った人勝ちなんですね。とにかく小さい声で喋ったらダメだ。大きい声でとにかく一人でも最初に話すのが、このコリントの教会では勝ちだという、そういう風な礼拝だったようです。ですから、なんて言うんでしょうかね、あっちこっちでですね、言いたいことをみんなが言うような、なんかちょっと、こんなですね、最大寺教会みたいなシーンとしたようなですね、礼拝で想像できないと思いますけれども、相当、なんていうか、お湯がこう煮立ってるみたいな感じのですね、ブクブクブクしたような感じの礼拝なんです。で、なんでそんなにみんなが勝手に喋り出すかというと、これはですね、いろんな、これもですね、またいろんなことで喋るんですけれども、その時に、まあ、なんて言うんでしょうかね、率先して喋る人たちっていうのは、自分は神様から特別な力をもらって、いろんなことが喋れるんだって、まあ自分で信じてる人たちなんですね。私は今こんな風に神様から声を聞きました。みんな聞いてくれみたいな感じですね。まあそのぐらいだったらまだいいんですけども、その神様から自分には特別な力が与えられているという、この問題がちょっと今日は大きいんですけども、こういうですね、神様から来たというかね、与えられた特別な力のことを、まあ、ひっくるめてですね、御霊の賜物というふうにこう、呼んでいます。御霊の賜物ってね、今日こう出てきます。御霊ってこう、振り仮名振ってありますけれども、でですね、一体御霊の賜物って一体どんなものがあったんだろうかと言いますと、例えばですね、今日読んだ12章の8節と9節にこんなふうに出てきます。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、また他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、まあ、ここまで一つの括りです。これかなり知性的というかですね、理性的。知恵や知識というものは、その人の神様から与えられた特別な力なんだ、ということで、やっぱりみんながですね、聖書を読むときに、あ、それはそんな風に考えたらいいんだっていう風にこう分からせることのできるような特別な力を持っている人たちがいたわけです。それからあと、信仰というのもあります。ね。信仰というのも神様からもらったものなんです。私はこう、こんな風に神様と信じれるのに、あの人は全然信じれてないとかね、いう人がいますけど、それは、そういう人が努力してそういうふうになったんじゃなくて、神様からもともともらった信仰がそういうものなんです。ですから信仰というものはいろんな形があるんですけども、今日は後でもその話しなければいけませんけれども、強いとか弱いとか、まあいろんなものがありますけれども、でもそれも神様からもらった、たまたまもらったものだと思っていいんです。たまものの特徴っていうのは、たまたまもらったってことです。なんかその人が偉いからもらったわけじゃないんです。その人になんか見込みがあるからもらったわけじゃないんです。たまたま神様、まあ、たまたまで、私たちの側でたまたまで、神様からちゃんと意思があってもらってるんですけども、私たちから見れば、たまたまもらったもの、信仰も、ね、知恵も知識も、俺様って頭いいなんて思って聖書読んでる人もいるかもしれませんけれども、たまたまそういう力をもらっただけの話なんです。よかったねって思えばいいんですけども、で、ただここまではですね、こういう人たちが手を挙げて、こんな風に聖書の言葉には書いてあります、こんな風に聖書の言葉に書いてありますとかいうことを、まあ、大きなことで喋る人たちもいたんでしょう。ところがですね、まあ、このぐらいだったらまだ理解できるんですけども、もっとすごかったのはこの後なんです。9節の後半には、癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。なんだろうこれはってね、あんまり普段見ることのない、ものだと思うんですね。でもこれもですね、こういった、例えば癒しの力って要するに病気を治す人ですよね。礼拝中に 誰かの病気をですね、お祈りしてあげると治っちゃうわけです。その人がお祈りすると。そうすると、うわーってなんかこっちの方で盛り上がるわけですね。それからこの奇跡というのはちょっとよくわからないんですけど、何が起こってんだかよくわかりませんけども、癒しとさ、また別の奇跡っていうんですから、一体どんなもんが出てくるんだろうなと思うんですけどね。それから予言。これはまあいろんなタイプがあるんですけども、おそらくこの場合は、未来を見通す力だと思いますね。こんな風になります。神様から今言葉が与えられました。この後こんな風なことが起こります。みたいな、そういうことを言う人もいっぱいいたんです。例えば、これから天気が悪くなって飢饉が起こりますっていうのを言う予言者なんかも結構あの時代にはいたんです。で、未来を見渡す力を神様からもらうわけですね。すごいですよね。こんな人が突然大きな声で教会、礼拝中に立ち上がってみんなに言うわけです。それから、あとですね、霊を見分ける力。これもですね、まあ、イエス様の時代、悪霊に取り憑かれる人たちがいっぱいいましたけれども、そういうですね、こう暴れたりする人たちのことをこう見て、この人は何とかという霊に取り憑かれている、この人はどこそこの霊に取り憑かれているなんていうことを、礼拝中に、この人はどうですかって連れてくると、その人のことをぐーっと見て、この人は何とかという霊に取り憑かれて、出てけみたいなことを言う人がいるわけですね。こんなのがですね、あっちこっちで礼拝中に起こるわけです。当然、司会者なんていないと思うんですね。もうみんな好きなことをバッバッバッバッとやるわけです。ね、で、さらにですね、威厳。これはもうほとんど日本語としてはもうこの聖書のここしか出てこない言葉だと思うんですけども、威厳というのはよくわけのわからない言葉のことを言います。言葉というかですね、全く理解が不可能なことを発音するっていうんでしょうかね。何言ってるか全然わからない。外国語でもないんですよ、ね。どう考えてもめちゃくちゃに言ってるような言葉でしか、言葉というか発音でしかないんだけれども、その人には神様にお祈りしているらしいんです。それから神様のすっごく大切なことを神様から預かって言ってるらしいんですけども、聞いてる人は何にもわかりません。全くわからない。ところがですね、それを聞いててわかる人がまた出てくるわけです。これはもう不思議な話なんですけど、今この人はこんな風に言っていますっていう人もいるんです。でもそれは本当かどうかわからないんですけども、でもまあ、ここに出てくる威厳を解き明かす力が与えられています。こんなことがですね、あっちこっちでもうバンバンバンバン出てくるわけです。まあなんかこう、想像を絶するようなですね、礼拝ですよね。で、時々賛美歌をみんなで歌ったり、それからパウロの手紙を読んだりですね。まあそんな風にして1時間も2時間も3時間もずーっと続けるわけです。で、それが終わったら今度はご飯食べてみたいな感じでですね。まあ、すごいエネルギッシュだったわけですね。ですから、まあ、感染が起こり、いろんなことが、病気が治ったり、で、あっちではなんか全然聞いたこともないような音がバーッと聞こえてきたり、まあ、そんなことがですね、いろんなところで起こっているような。でも、パウロは、そういう創造しさを問題にはしてないんです。そして、それぞれのやってることに関しては問題だということは言ってないんです。ね。問題は、そういうふうに神様から特別な力を与えられた人たち同士が喧嘩をしてたってことです。いがみ合ってたっていうか、まあライバルみたいにですね、してたわけです。で、特にですね、今上がった人たち、特にですね、ミラクル系っていうんでしょうかね、癒しとか奇跡、霊を見分ける、それから威厳といったものは、数としては非常にわずかだったと思うんです。ところが、これみんなが見てびっくりするわけですね。うおーすげーみたいな感じになるわけです。そうすると、そういう人たちはかなり目立つわけですね。ものすごく注目されて、時には尊敬もされるわけです。お願いしますって、この人のところにお祈りしてもらえれば病気が治ると思えば、みんな集まるわけですよ。 大体人間ってですね、自分の周りに人が集まると気持ちよくなるようにできているわけですね。ここが重大な落とし穴なんです。で、パウロはそういう力は御霊の賜物だと言ってるんです。賜物というのは要するにプレゼントです。賜物というのはただでもらうものっていう意味です。買うものじゃなくてただでもらうものです。資格も何もないのにただでもらうものを賜物って言うんです。ね。ですから、イエス様を、この人たちはもうみんなイエス様を信じている人ですけども、イエス様を自分の救い主として信じました。私はこれからこのイエス様の、ために、そして私の人生の主人としてこのイエス様を信じて生きていきますと、信じたときにその人には、試験でもないし、修行したわけでもないし、選挙で選ばれたわけでもなくて、その人の職業とか、人種であるとか、年齢とか、全然関係なく、いつの間にかその人に、ある時突然その特別な力が与えられてしまうんです。しかもそれは社会で成功しているような人とは全然関係なく、奴隷だったりする場合もあります。みんなからは、全くその、顧みられないような階層であったり、そういう仕事をしてたりするような人が、ある時突然その人がお祈りするだけで病気が治ってしまう。うわーってみんなが。その途端その人は、その賜物というか、ただでもらったその力によって、教会でヒーローになるわけですよ。そう。うわーみんなすげーすげーって。まあ、ヒーローって男の人のこと言うのかな。ああいうなんかこう、ピンクレンジャーみたいなやつはヒーローって言わない。ヒロインって言うんですか。そうでもないですね。まあ、とにかく男の人も女の人もひっくるめてですね、もうヒーローです。もう教会のヒーローです。うわーすげえ、この人にお祈りしてもらったら病気がなる。この人に聞いたら聖書のことがこんな風にわかる。この人に聞いたら未来のことがわかる。もうみんなうわーって集まってくるわけですよ、その人のところ。ね。で、あっちの方、こっちの方でその人はファンのグループがいっぱいできるわけです。コリント教会ってのはそういうなんかこう、グループがいっぱいあったんですけども、そうすると、今まで全然こう、なんていうか、みんなから慕われてもいなかったような人が突然いっぱいみんなからこう、大切にされるようになります。そうすると、自分が一番優れたヒーローじゃないかって思うようになるわけですね。そうすると、癒しの賜物は俺だ。あんな予言よりも俺の方がもっともっとすごいんだぞ。あの人はね、癒しって、あそこは虫歯しか治らん。俺はな、目も見えるようにさせられるんだぜ、みたいな感じで。だんだんだんだんですね、こう、張り合うようになってくる。自分にいっぱい人が関心が向くようになる。尊敬が。つまり、人間っていうのは、そういうふうにですね、ちやほやされることに対して弱い人っていうのがいるわけです。まあ、っていうか、誰にでもそういう弱さがあると思うんです。ね。で、そこでパウロは、それは違うよ。あなたがどうしてそんな力を神様からたまたまもらったのかという意味は、あなたが偉くなるためじゃないんだよって、じゃあどういう意味ですかっていうときに、この後ですね、こういうふうに続けるんです。12節で、ですからちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。14節に飛びます。確かに体はただ一つの器官ではなく、多くの器官からなっています。たとえ足が私は手でないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで書くのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。当然ですよね。 そんな目ばっかりだったらこれ体がどこにもないわけです。足だけ、私は 目じゃないから足だけで動ける人なんていないわけです。ね。しかも目は、俺は目になりたくて目になったんだなんてわけじゃないわけですよ。よくわかりません。聞いたことないからわかりませんけれども、手もですね、いや、本当は俺は足が良かったんだよなってね。そんな手はいないと思うんです。手は手で、なんで手になったのかよくわからないんですけど、手になってるわけです。でもそれは、ね、必要な、同じようにイエス様も、あなたは手になってほしいから手になってるんです。それがですね、11節に、しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのですっていう意味なんです。賜物ってただでもらってるんです。なんで自分がもらったのか。それは、あげる人が、君にはこれをあげるよって。やっぱり俺様は、これをもらうべきだった人間だみたいな、そんなんじゃないんです。神様が決めてくださって、その力をくださっただけで、みんながみんな、同じようなものを持ってたら、体に成り立たない。癒しの賜物を持ってる人がいれば、予言をする人もいれば、威厳を語る人がいれば、いろんな人たちがいて、知恵を語る人がいて、いろんな人たちがいて、一つの教会として生きるようになるんだ。それを、どっちが偉いだろう、なんだろうっていうのは、それは違う。それはあなたが、有頂天になっているだけだ。思い上がっているだけだっていうことです。みんなが癒しをする。みんなが予言をする。それは歪な教会です。だから、それぞれに一つの体として協力し合っていかなきゃいけない。もう一つ、圧倒的に多数の人たちは凡人です。そういう癒しの賜物もない。一生懸命お祈りしても別に、お祈りしてもダメ。病気が治らない。それは普通ですよね。一生懸命お祈りしても明日、テストに何が出るか見えてこない。だから普通ですよ、それは。そういう普通の人たちをヒーロー気分になっている人たちが上から目線で軽蔑してたわけです。はーんって感じですね。わからねえだろ。明日のことわからねえだろ、みたいなね。俺様には神様からの明日の天気のことは来てるんだけどな。わからないの?みたいな感じですね。そういう、ことに対して、それも警告するわけです。22節で、まあ、おそらくですね、自分にはこれがない、あれがないと言ってですね、卑屈になっている人たちもいたと思うんですね。で、パウロは、22節で、それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官が変えてなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところにをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。弱いって、あなたたちが弱いって言っているところは全部必要だ。ということです。それは当然ですね、体として。大切なことは、一つ一つの器官が一つになって体はできているという、もうごくごく当たり前のことです。体にとって一番恐ろしいことは何かって言ったら、もう、それはたった一つ、分裂するってことです。こんな、お前みたいな体にいてやるかって言って手がピョーンとか飛んでったら大変なことになるでしょう。あんなとこ行きたくないからとか言ってですね、足が取れるとかそういうことないんです。体は一つです。そして、いくら足が調子良くても、手が痛かったら、体全体は止まるんです。ね、25節。それは体の中に分裂がなく各部分がお互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです。 それは当然ですよね。なんで痛みがあるのか、それは調子のいい器官が一人歩きをしてしまわないためです。いたわる場所をちゃんと知らせて、その間元気なところも休むわけです。体全体で休まなきゃいけないんです。あれは元気なのになと思いながらも休まなきゃいけないんです。それは体だからです。だから俺様は賜物がある人間だなんていうふうに舞い上がってる人たちに対して、それは違う。賜物があることで思い上がってはいけない。一つの大きな警告があります。それは13章に出てくるんですけども、8節に。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。ただでもらった、こういう威厳とか、それから予言、知識も含めてですよ。消えてっちゃう時があるの、突然。一生懸命お祈りしても、あれ？治らないぞ。っていう風になる時が来るんです。廃れますって書いてあるから、必ずそういう時が来る。毎日、いつでもずーっと、ま、未来のことが分かったのに、ある日、一生懸命お祈りしても見えなくなってくる。神様の言葉が聞こえなくなってくる。威厳も病んでしまうっていうんです。あれ？なんかできたはずなのにな。パタッと消えてしまう。そういうもんですよ。だって、ただでもらったものですから。一生懸命努力して、試験通りましたって言ってもらった資格じゃないんです。いやー、君は体格もいいし、なんかこういうところでいろんな勉強したから神様が、じゃあ君にはこういうものをあげよう。そういうもんじゃないんです。たまたまもらったものですから。いつまでもらえるかわからない。誰もわかりません。ある時パッと消えるものなんだよって言ってるんですよ。賜物っていうのは。その時に、今までね、病気を治してたから人がいっぱい集まった人たちは、病気が治せなくなったらどうなるんですかって話です。未来が見えたからいっぱい人がやってきて、教えてください、教えてくださいって言ってたのに、明日は多分雨だと思うんだけど、ちょっとよくわかんないみたいになったら、だったら僕だってわかりますよって感じで、どうなりますか？賜物のあるときに、実はもっと人間として、っていうかキリストの体として成長していかなかったら、そのときに、ねえ、なんだってことになって人が消えてっちゃうんじゃないですか。それがなくなってもなお、人々から必要とされるような人として、生きていくための準備だったんです、その時の賜物というのは、実は。普通の凡人の人たちは別にそういうのはなくたって、ちゃんと協力し合いながらできてきたかもしれない。でも、特別な賜物を与えられた人たちっていうのは、いっぱい人がやってきます。でも、それがなくなる前に、それがなくなる前に自分はどうやって生きていくべきかということをしっかりと考えていくように、神様から特別に、そうしないとあなたは孤独になるよってことですよ。はっきり言えば、賜物がなくなった時に、ね、だから有頂天になっちゃダメだ。ヒーローになったぐらいで有頂天になっちゃダメだ。ウルトラマンに変身できなくなったらどうするん？仮面ライダーに変身できなくなったらどうするん？その時やられっぱなしでいいのって話ですよ。その時には、よし、じゃあ僕たちがショッカーから守ってあげるみたいな感じです。みんなに守ってもらえる人になれるかどうかが問題なんです。ここが私は人生の生きる意味だと思うんです。っていうのは、賜物というものに大きな意味があります。なんで賜物が与えられるか。31節で、あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないなら、やかましい奴隷やうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。 またたとえ私が持っているもの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。これ全部賜物なんです。まあそれは威厳とか、しかもこの中で御使いの威厳というのは天使の言葉で話す人もいたようですね。聞きたかったなと思うんですけども、すげーってみんな思う。天使なんとかこんな風に言ってまたけろろろとか言うわけですね。みんな、わーすげーってよくわかんないけどすごいな。でも愛がないんだったら、その人が他の人に冷たくしたら意味ない。うるさいシンバルやドラと同じですよね。ほんとうるさいと思います。予言の賜物もって言っても、山を動かすほどの完全な信仰。これイエス様の言っていることを受けている言葉です。いやー、私はこんなにイエス様のことを信じてるんです。でもあの人は全然信じてる信仰がない。ああ、あれは人間のクズだ、信仰者のクズだ、みたいな。これ愛がない人ですよね。愛って何だろうか。愛っていうのは、なんかハートのマーク書けばいいってもんじゃないんです。愛っていうのは聖書では、もうしっかりと定義があります。これが愛の物差しですというルーラーがあるんです。これにペタッペタッとみんな私たちの一日を、私たちの言葉を、私たちがやってることを、こう、定義があるんです。すごくわかりやすい定義です。4節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。これが愛の定義です。愛って何ですかって言ったら、これなんです。こうやって生きることです。こうやって生活することです。まあ、他にもパウロはですね、ガラテヤ書の中にも、御霊の実はというふうにこう、言います。でも特にここでは愛の定義としてはっきり書いてある。これが、あらゆる場所で、ね、身長とか体重とかと同じなんです。ね、これをするためにあなたは癒しの賜物をもらってるんですよ。これをするためにあなたは威厳の賜物をもらってるんですよ。これをするためにあなたは予言の賜物をもらってるんです。威厳を語るために、威厳は何のために語るのか。人に対して寛容になり、親切になり、妬まないためです。自慢しないで高慢にならないためにあなたは威厳で祈るんです。あなたはそのために予言をするんです。あなたはそのために癒しをするんです。癒しの賜物を与えられたんだとあなたは許し続けて、親切にし続けて、妬まないで、自慢しないでそれを続けていく。そのため。もしあなたがそれをずーっと続けていったら、もしその賜物がなくなっても、愛は決して耐えることがありません。賜物だったら廃れます。でも愛は決して耐えることがないんです。この後一番深刻だった問題は威厳の問題なの14章で、そのことはもっと詳しく出てきますけれども、14章の2節、愛を追い求めなさい。威厳を語る人が大変威張り散らしてたんです、この時は。でもそれに対して パウロは、愛を追い求めなさい。パウロの言葉、頭の中には、イエス様のイメージがいつもあります。イエス様の福音書の中に出てくるイエス様の言葉や行動が全部イエス様のパウロの言葉には一つ一つあるはずです。で、おそらくこの時、パウロのイメージは、ヨハネの13章に出てくる弟子たちを洗うイエス様の姿だと思います。当時は、人をもてなす時には必ず足を洗ってあげる。旅人の足を洗ってあげる。イエス様は自分で手ぬぐいを腰につけて、たらいに、まあ、水かお湯を入れて、そこで弟子の足を洗ってあげるんです。 いや、そんなことしないでくださいって遠慮するけども、いやいや、私もこうしたんだから、あなたも互いに、あなた方も互いにそうしなさい。そしてその後14章、15章で、弟子たちに向かってあなた方にたった一つの命令を言います。互いに愛し合いなさい。繰り返すんです。パウロはこれを展開してるんです。愛するとは一体どういうことか。イエス様は、それこそ癒しよ。病気の人を治しました。どんな悪霊の力も追い出しました。そして見分けることもできました。未来を見通すことのできる方でした。でもそんなの全部使わないで、弟子の足を丁寧にお湯でチャプチャプチャプチャプ洗ってあげたんです。これをやりなさい。私たちにとって大きなチャレンジだと思うんです。自分にはこれがあるから、あるいはないから、それは関係がない。実はパウロはこの賜物の問題を実は教会の職務にも全部当てはめます。12章の28節で、そして神は教会の中で人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、癒しの賜物を持つ者、助ける者と。つまり、賜物と教会の職務とは全部同じなんだってことです。俺様は教師だ。俺様は預言者だ。俺様は使徒だと言って、それはあなたがイエス様によってたまたまそのために選ばれただけであって、それで有頂天になったり、それでヒーロー気分になっちゃダメだって言ってるわけです。そういう職務は必ず廃れます。あなたがそうやってその場所にいる間に何をしなきゃいけないか。愛することをしていかない。という意味です。大きなチャレンジになります。誰に示していくのか。パウロは教会だけでなくて、それを仕事や特に家庭にも強く求めていきます。これはもう全体を読んでいくとそうなるんです。イエス様が私たちに何を与えてくださったのか。それは私たちがそういういろいろな賜物を与えられ、また教会の中で選ばれ、でもそれは偉いから選ばれたわけじゃないんです。で、コリントの教会はそうやって選ばれることや賜物を持ったことで有頂天になってしまう弱さのある人たちが多かったんです。それはやっぱり人間誰もが持つ弱さだと思います。だからこそパウロは警告するんです。その背後にはイエス様が人の上に立ちたいと思うものは人の一番下に仕える人になりなさいと言われた言葉が明らかにあります。賜物は何のためにあるのか。愛するためです。いろんな賜物が私たちにそれぞれにあるかもしれません。でもそれは愛するためなんだ。それは家庭でも、そして仕事の場所でも同じです。私たちは今与えられているものは、どんどんどんどん今与えられているもの、どんどん消えていきます。当然、教会の立場も、社会の立場も消えていきます。家庭での立場もどんどん変わっていきます。健康な人も、そうでなくなってくる時があります。信仰だって、賜物です。人生の中で、いつ、こんな、神様なんて信じてられるかって思うように、自分ってこんなに信仰というものが挫折しやすい人間だったのかって、びっくりするような出来事っていうのがあるかもしれないんです。全部賜物です。年をとっても、前後が分からなくなってきたときに、今までずーっとイエス様のことを大好きだった方が、南無阿弥陀仏って言い始める。そんなこともいっぱい起こります。でも、最後まで残るものは愛であり。そして、決して神様が選んでくださったその証明は、 変わることがないんです。すべてのものは私たちから消えていくかもしれない。でも、イエス様が私を選んでくださり、私を天国にまで連れて行ってくださるという、そのイエス様の手は、私たちから離れることはありません。ただそのことだけに自分の誇りをかけていくこと。これがパウロが行き着いた、すべてのことはもう私にとってはゴミみたいなものだ。ただ私はこのイエス・キリストによって救われて、そして天国に行ける。これ以外に私の誇りとすることはないというのは、大天才パウロがもう突き詰めていった極限の言葉だと思うんですね。パウロこそ賜物に優れた人です。大天才の誉れの人です。身体的には恵まれてなかった人ですけれども、でも能力としては、頭脳としてはもう大天才の人です。でもその彼こそも自分のものが廃れていくかもしれない。でも、この愛は決して耐えることがありません。13章の13節で、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと。パウロの極限の言葉だと思うんです。私たちも、そういうイエス様が与えてくださったこの招きに一歩一歩応えていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちはそれぞれにいろいろな立場、いろいろな賜物を与えられたり、また人を見ては、羨んだり、またよくよく考えてみたら自分を高ぶっていたり、そういうことがいっぱいあります。でももう一度、それが何のために、ただでイエス様から与えられているのか。それはただこの愛することを少しずつやるため、いや、立場があり、そしてまた、賜物があるがゆえに、せざるを得ないほどに私たちをそうして導いてくださる、あなたの導きがあることと思います。私たちの人生から愛をなくしてしまったら、私たちは存在する意義を失っていくかもしれません。しかし私たちの中に愛があるならば、たとえ何もなくても私たちは人に必要とされ、またあなたから必要とされる人として用いられていきます。どうかこの人生の最後までそのような人として、私たちはもしかすると全てを失っていくかもしれませんけれども、しかし、その中にあっても、どうぞ、愛は決して終わることがないという、その言葉を信じて歩んでいくことができますように、もう一度この、定義を自分の中に取り戻すことができますように、導いて、そして少しでもこの、ことに応えていけるように一歩ずつ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。